皆様、大変お久しぶりでございます。DJ おるんるんです。大変お久しぶりすぎますね。はい。はい。いや、なんとかごまかしに流行りのやす子を使ってみたけど、何のごまかしにもなってないですね。まあ、忙しいからしょうがないんですよ。しょうがないんです。私は別にね、専門でね、ラジオのコメンテーターとかやってるわけじゃないからね。しかも、今の時期は私、今結構人生かかってる時期ですから。就活っていうね、まだまだやってるんですよ。いやー、めんどくさいな、就活。まあ、とはいえね、ちょっと時間ができたので、やろうかなと思ってます。DJ おるんるん、よろしくお願いします。いやー、就活って思ってた倍の倍の倍の倍は大変ですね。ずーっと何かに追われてる。ずーっと何かに追われて。もうだから気病んじゃいますよね。本当にこのシステム良くないと思う。とは思いつつも、もう追われるしかないから、頭ん中ね。100就活みたいになっているんですけど。まあでも、就活のことを考えるとき、私の場合はね、入って直後のキラキラライフを別にあんま想像はしてなくて、なんかそれより先の、なんかおばちゃんになったときとか、おばあちゃんになったときに、なんかこの仕事やって後悔してないかみたいな、なんかどう幅が広がるのかみたいなのを、その逆算して考えてっていうのをずっとやってて。でもそしたらね、考えが広がりに広がって、どんなおばちゃんになりたいかとか、どんなおばあちゃんになりたいかとか、まで行ってさ、そしたらなんか、キャリアだかなんだか、そんな仕事の話とかじゃなくって、その、人物像として想像したりすることがあるんですよ。でね、その、お局にはなりたくない。って思って、もう一回言おうか。お局には絶対になりたくないんですよ。まあ、願わくば池おば。願わくば池おばになれたら嬉しいんですかね。草間彌生みたいな感じ。あそこまで行くかな？行かないな。まあ、行かない。まあ、なんかね、吉永小百合みたいな。あそこまでちょっとおしとやかに行かないかな。まあ、なんだろうな。なんだろうな。M1 の審査員のおばちゃんみたいな、あれそこまでになるのかな？いや、ちょっとわからんけどね。いやー、まあでも、とにかく、私はお局にはなりたくないんですよ。私、今までいろんなバイトしてきましたけど、結構の確率で、どこにでも、お局っているもんなんだなっていうのに気づくんですね。いや、もちろんね、お局いないバイト先もありましたよ。そういう、イケイケ、映え、みたいな感じの。そういうバイト先はね、若い子しかおりませんですから。若い子とか、私が今言っちゃうとめっちゃあれだね。私今めっちゃお局感あるわ。やめとこ。まあ、お局の定義をはっきり申しましょう。自分は何かと緩いくせに他人には変な地雷で厳しいっていうのが私の中でのお局の定義です。それは、まあ、おばさんには多くありがちな傾向ではあるんですが、まあ、おばさんじゃなくても若い男性でも、まあ、おじさんでも、まあ、若い女性の私とまあ、同世代くらいの人でも、そういうタイプの人っていますよね。そういう人は、まあ、バイトにしろ、何にしろ、まあ、会社員にしろね、ものすごく関わりづらいですよね。もう何が間違えたんやわしはみたいな、常に一挙手一投足を監視されるかのような、もうあの時間は苦痛でたまらんですよね。もうそもそも仕事がそもそもストレス降りかかってきたりするのにさ、ねえ、なんかそこまで自分のね、そういう身振り手振りさえね、そこまでね、監視されてるような感覚って、もうそりゃストレスなわけですよ。もう私もいろんなそういうお局っていう存在をいろいろ見てきましたから、はい。そういう人は絶対もう必ずどこにでもいるというか、なかなかね、処世術を身につけるまでには時間がかかりますよね。だから、全国の皆様、本当にお疲れ様です。っていうか、あとこれはお局あるあるだけど、芸能人のゴシップめちゃめちゃ詳しいの。 文春の需要やっぱそこにあったんだって改めて気づかされるよね。暇なぐらい他人に興味があるの。で、しかもなんか他人に興味があるからってなんかどうっていうことじゃなくて、ただ噂話として楽しいっていうだけの、ねえ、一番めんどくさい、いらん興味の示し方をしているっていう、ほっといてやれよって感じなんですけど、ねえ。いや、まあでも私、今からでもね、ちゃんと予防線張って、おつぼねってやつにならないようにしたいなーと思ってるんですけど、予防線ってどうしたらいいんだろうと思って。で、そこでね、DJ おるんるん気づきました。おつぼねってさ、なんか学生時代のクラスの一軍女子の悪口大会、ほぼそっくりじゃねっていう性質として。だからその若い女の、ねえ、あんまり社会を知らないような、悪口の、それがね、特に、それに社会に擦られもせず、そのままゴキブリのように生き残ったのが、おつぼねってやつなんだなっていうとこに気づいて、私めちゃめちゃ頭良くない？やべえ。まあね、だから人にイライラすることはあってもね、まあ私こうやってさ、おつぼねにイライラしてるからさ、なんか私も別に紙一重でおつぼねじゃんみたいな感じになって、だいぶ今痛いんですけど、まあでも、人に対して想像力は持っていたいですよね。自分が仮におばさんになろうとね、まあ若い子に対してやたらね、牽制しに行くんじゃなくて、まあこういう年の時はこういうこともあんま分かんなかったりするよなとか、まあ広い心を持ってね、しょうがないよな、まあいっかぐらいの心を持ってね、フランクに接していられるようなイケオバでありたいですね。自分の周りの知り合いでごくごくたまに、ああもしかしておつぼねの将来見えたかもしれないみたいな人がね、ごくたまにいたりとかして、自分がそういうの敏感だからね、ふんってね、分かっちゃったりするんですよね。例えばよ、めちゃめちゃ丁寧な暮らし、丁寧、繊細、真面目な暮らしをしている育ちのいい子っていると思うんですけど、そういう子が、その、外の、雑さ、公共に出た時の雑さが許せなかったりとかして、めちゃめちゃその時に小言が多かったりするんですよ。なんかそういうのをまあ、例えば一緒にご飯行ったりとかして、そういうのを感じると、おつぼねってやつかってなんか心の内で思っていたりはするというか、まあいいんですけどね。いや、丁寧な暮らししてる全国の皆さん、全然皆さんを敵に回しているつもりは全くないんですよ。ただそこになれ、そこが当たり前すぎて、外の雑を、その許せない、その柔軟性のなさみたいなのが、おつぼね予備軍になってるんじゃないかなっていうお話ですね。雑さにもうその許容できるんだったらもうもう素晴らしいと思うんですけれども、はい、まあ、これはねちょっとね結構具体的な例すぎるんですけど、まあ要は自分の考え方とか自分のスタイルを何曲げないのはいいんだけど、なんだろうな、なんかそこを一般論化してる人はちょっとおつぼね的な感じで危ういんじゃないかなとは思ったりします。まあこれはねネガティブ的な感じに言いましたけど、まあポジティブに言いますと、まあ自分を曲げないことは素晴らしいことだと思うっていう一つ個性のキャラがね立ってねいいと思うんですけどね。はい、ね、こうやって頑張ってね、やわやわ言ってね敵作らないように頑張ってる私もちょっと情けない感じはあるんですけど、はい、まあ人に対してずうずうしい人間でいないようにしたいですね。いやもうこんなね話題してる時点で私だいぶずうずうしいんですけど、まあでも気づかぬうちにずうずうしくなってたりするもんだからさ、なんでこんなこともできない、なんであんなこともできないのみたいなね、痛い大人にはなりたくないです本当に。 でもね、世の中多いからさ、もうどっちが大人の対応だよみたいな感じになったりもするからね、生きていくのって大変ですよね。お疲れ様です、皆様。ではこれにて、また次回。